間物資の配給をボランティアの人たちとともに、してきました。はい、次お願いします。ボランティア派遣をして、壊れた場所を修復したりしてきました。特に私たちは海外からのボランティアも受け付けておりますので、海外から、何かしたいっていう人が来てくれたチームと一緒にやってきました。はい、お願いします。そして今私は福島の担当、いわきの担当ですけども、独自の仙台とかあっちの方のあのアトリと違う問題があって、非常に全く違う状況だなっていうのが、常々感じておりますっていうのがですね、ビジョンは小さいんですが、やはり放射能の影響が、すごく大きいので、支援が他の被災地に比べて、特に海外からの団体が、来なかったりとか、その内部の状況をどういう状況なのかリサーチが入ってないので知られていないということですね。あとは放射能の風評被害による精神的ダメージが大きいです。親御さんは子供を、学校に連れて行くのが非常に心配だったりとか、外で遊んで大丈夫かなとか、食べ物は大丈夫とか、そういうもう本当に心配が絶えないです。実は私たちが住んでいるいわきというのは非常に低線量で0.1 マイクロシーベルトぐらいなんで、僕らたちも来た時びっくりしたんですけども、実は私の実家の神戸より低かったりとか、震災当時私はオーストラリアに住んでたんですけども、一回住んでこの測る機械を持って行って測ったらオーストラリアは高かったみたいなことがあったんで、すごくびっくりしたんですけどもね。はい。それから被災者はこれから最低5年ですね、仮設住宅に住んでる人、借り上げ住宅の人は、最低5年は帰れないっていうふうに、言われています。でも本当に5年で済むのかな、10年20年無理なんじゃないかなっていう不安があります。行き取りもあります。特に田舎の方の人たちは広い土地に住んで自分がそこ故郷っていう意識が強いのですね、帰りたいっていう気持ちが強いです。さらに、他の被災者、会津とか郡山に、避難した人たちは、特に郡山の方が線量が高いので、そこからやっぱり出たいとか、会津の方に仮設住宅に避難した人は寒くてしょうがないということで、いわきは雪が降らないのですね。でも会津はこのくらいもう全く違う気候なので、暖かいところに帰りたいということで、いわきに帰りたがってて、非常に仮設住宅が、まだ増えている状態です。はい。そしてですね、そのいわきの教会も、みんなそうですね、いわき福島の人たち全員が被災者と言っていいほど、津波の影響だけじゃなく放射能の影響で、心が病んでおります。あとはですね、住んでみないとわからない、こう、状況っていうのはですね、被災者同士の人間関係、なんとか町の人となんとか町の人が同じ、こう、仮設住宅のエリアに住んでる場合があって、富岡町と浪江町、でも、あっちの富岡町の人と浪江町の人たちはちょっと仲良くなれないとか、あっちの方がちょっと、なんていうんですか、義援金をちょっともたくさんもらってたりとかっていう、そういう嫉妬があったりとか、あとはですね、仮設住宅の住んでいる人とその周りの住民が仲良くなれなかったりとかあります。でゴミが出しててゴミの出し方が悪いと、なんかあれはきっと被災者の仮設住宅の人が捨てたんだわなんていうふうな風に言われたりとか、非常にそういう、こう小さくても住みにくい、それぞれ、平和な街になってません。あとはですね、福島の場合は東京東電からの、賠償がもらっている人がありますので、お金がもらってるだけに、こう周りからいわきの住民は働いてもないのにお金もらってて、なんだあいつらはとかいうふうな話も聞いたりとか、お金はある問題があります。はい、次お願いします。 国ができることはですね、もう復興住宅、そして仮設住宅、そして物資配給、賠償などのもののサポートをしてきましたけども、やはり私はこう半年住んでてですね、これだけじゃ絶対足りないなと思ったのは心の問題です。はい、次お願いします。なので被災者のニーズは忘れられたくないということですね。福島特に、ボランティアのとか注目はメディアとかは仙台の方あっちの方を注目するんですけども、私たちも被災者なんだっていうこうそういう気持ちがねですね非常に強くて、外から来てくれる人ボランティアとかを喜んでもらいます。そして家に帰りたい、流されたわけじゃないのに家が残っててそこに戻れないっていうそういうこう気持ちがあります。はい。それと人間関係が壊れてしまって、新しい土地に今は住んでて、でもいろんな心の問題があるので人間関係が回復作ることはいい関係が作ることができないということですね。そしてあと笑いが、少ないです。本当にこういうお金はあって日常生活はできないんですけど笑いがないっていうそういう雰囲気があります。ですので、歌うこととか、が必要なんじゃないかなと思ってます。歌いたい、特に狭い家に住んでるのでもう本当に隣の家の、トイレの音が聞こえるとかなんかそういうのがっていうのもフラストレーションがすごく溜まってるっていう状態ですね。だから大声で歌いたいとか、仮設住宅ではカラオケマシンが置いててカラオケ、大会とかやってますね。はい、次お願いします。そして私たち復興支援 の, この何ができるかと、今これから、瓦礫も撤去しました、物資もあります。でもこのみんなの悩みに対して何ができるか考えました。自立支援ですね。何が自立かっていうことにも対してもこう簡単に、こう定義できない部分もあるんですけども、私なり出してみたのは、次に誰かが困っている時に自分が助けに行けれるような状態になることが、僕なりの自立だと思ってます。自分このそうですね、自分が仕事があってお金があって家族が学校行けてて、健康でっていうそこまでの自立を超えて、今度はもう願わくば、まあ、全員がそうしろっていうわけじゃないですけども、もし今度に、他の地域で、何か災害があった時に行ける状態に、一緒にやろうよっていう気持ちになるところまで、持っていきたいなと自分なりに思ってます。それができるためには今とにかく寄り添うこと、一緒にいることを目的としてます。そして励まし、そして一緒に何かをやることによって、励ましになったらと思ってます。聖書にはですね、この教会ですので、この自分にしてほしいことを他人にもしてあげなさいっていうことを書いてまして、それをテーマにして今やっています。僕だったらこの何してほしいかな、こういう時何してほしいかなっていうふうに考えていつも、フレキシブルにやっております。だから今は本当に福島の復興支援はもう教会でしかできない、教会がやるべきことだなと本当に常々思っています。はい、お願いします。はい、例えばこうモバイルカフェを、集会所で、やって触れ合って寄り添ってます。はい、次お願いします。子供のねキャンプしたりとか学習支援とかして一緒に遊んでいます。次お願いします。お料理教室したりとか、パソコン教室やったりとか、なんか物を作った折り紙やったりで石鹸作ったりとか、そういうクラフトをやってます。はい、次お願いします。傾聴活動ですね。聞いてあげる、聞くってことによって、その人が誰にも今まで話せなかった、人間関係が悪いのですね、隣の人にも実は言いにくかったら言って誰かの耳に入ったらどうしようとかね、そういうのを非常にセンシティブに感じている人が多いので、外から来た人に思いっきりこう話せるという環境を作ってあげます。はい、次お願いします。フェスティバル、その活住宅でのお祭りとかフェスティバルをお手伝いして、寄り添ってます。はい、次お願いします。 ミニコンサート、とか映画会やって、盛り上げています。励ましてます。お願いします。はい、クラフトですね。これ石鹸作りとか、折り紙やったりとかしてます。はい、次お願いします。で、会話、これは教会でやってるバージョンですけどね、教会に被災者の方を来てもらって、子供向けにやってます。はい、次お願いします。こういう修復作業もやってて、これは実は私たちの住まいなんですけども、教会の、牧師館っていうところを借りて住んでるんですけども、ここもこう、傷んでたので、それを修復したりしてます。はい、お願いします。こういう力仕事もやってます。はい、これ、竹でジャングルジム作ったんですけども、ピラミッド型の。何を目的かっていうと、子供が外で遊べないから外に遊ばしちゃダメっていう、風潮が強かったのですね。園長先生は教会の牧師でもあったんですけども、なんとか親の人たちに安心して外で遊んでもらおうということで、できるだけ外に、気持ちを向けさせるためにこういうものを作って、子供たちを自由に、気持ちよく思いっきり外で遊べるためにこういうものを作りました。非常に好評でですね、もう毎日のように帰り際にこう登って、帰んなきゃやだみたいな感じになっててですね、子供の笑顔を回復することができました。で、これは桜の花がね、今年の4月に咲いて、このすごい見た目がいい感じに出来上がりました。はい、次お願いします。はい、こんな感じでみんな、これもこう、すごい7メートルぐらいあるんですけども、一番高いところで。ここ保育園なんですけども、絶対これは保育園にはちょっと、子供には無理だろうって、実は思ってたんですけどね。ちょっとこの、見た目だけ派手にしちゃったかなと思ったんですけど、出来上がった瞬間に行けーって言ったら、もうみんなビューっと上まで7メートルの天井まで上がって、降りれないとかって泣いてるぐらいで、ね、お子さんの時に僕はちょっと学んだのは、あ、大人が思ってるより子供って、やっぱ、ポテンシャル持ってんだなっていうのをね、持ってるんで、僕が大人になってまだ子供いないんですけども、やっちゃダメとか、あれも君でも無理だとかっていう風に言うのやめようかなっていうのをすごい学びました。はい、次お願いします。で、私のこの PA セミナーっていうのをこう教会でやってるんですけども、私はもともと東京では音響コンサートの音響のエンジニアでね、コンサートツアーとかで全国回ってたんですけども、その才能を生かして、地域協会のサポートとして、こういう音響のことを教えたり、もしてます。はい、次お願いします。はい、こういう必要があることをどんどんこうね、できていくのでね、どんな人の才能でも必要にこう、必要のない人がいないなっていうのをすごいこの、ボランティアの活動をしてて、思いました。どんな人でも役に立てるんだなと思いました。とんとこう横にいるだけでも、こうその人、隣にいる被災者の方がありがとうって言ってくれたりとか、泣き出したりとか、今日本当にたくさん話してよかったなっていうか、そういうことでね、僕自分何も話してないのに、僕何もしてないんですけどみたいな感じの時もあってね、本当に一人一人がもう不必要な人なんてないんだなと思いましたので、ぜひ興味があったら来てみてください。はい、次お願いします。はい、これから私たちはね、2年被災の被災が起きて2年経ちましたけど、これからもっともっとこうやっぱ盛り上げていきたいので、一緒に何かやろうと、立ち上がりましょうよっていうことを言っていきたいのでですね、コンサート活動、イベント活動をやったり、ああいう風に PA 何かを教えるっていう意味で、自分の音響、そんなの自分は無理だって言われても、ちょっとやってみようよっていう風にやってみて、PA を教えたりとか、まあ、ゴスペル歌うってことですね、一緒に歌って、ゴスペルのワークショップをやったりとか、ラジオ番組を作ったりとか、音楽の、福島復興運動みたいなのを作ったりとかですね、やっていこうかななんて思ってます。あとは街づくりですね。教会がリーダーとなって、ある教会が一つ薄磯地域という教会、町の復興を、津波で流された町の復興をお手伝いしているところがあるんですけども、そこの、リーダーとなること、プランを立ててやっていくことに対して手伝っていこうと思っています。 ですのでキーワードはね、そこの人たちと本当友達になって横になって、一緒にやっていこうというふうに、心に決めています。はい、次お願いします。なので皆さんがもし興味がありました、できることは何かっていうとですね、ぜひ、ボランティアに、来てください。何ができるのかなとこう分かんなくてもいいです。私たちアレンジしますから。そして経済的に支援も、ぜひお願いします。そしてお祈りしていただければ本当に、励まされると思います。次お願いします。スケジュールの例ですけどもね、月曜日は仮設住宅行って、火曜日は主婦やって、水曜日は、音響のセミナーとか、音楽のセミナーのギターを教えたりとかしたりとかしてます。木曜日子供のケアやって、今度金曜日は仮設住宅でコンサートやって、土曜日はゴスペルを一緒に歌って、で日曜日は供養会ですね、の礼拝でコンサートやったりとかして、そんな、スケジュールになっております。もちろんね、これはこういうが絶対じゃなくて、いろんな教会のニーズに応えてやるので、変更があったりしますけども、フレキシブルにやっております。もちろん休みがありますのでね、来てもらってももうヘトヘトになって倒れそうみたいなことないですからね。はい、次お願いします。はい、私もじゃあ、テーマとして本当に被災者のために励ましたいなと思う。本当に被災が大きいのはすごく辛いことで、心が痛むことですけども、作り上げたものが一気に流されるとか、家に住めないとかっていうのは悲しいことですけども、逆にそんなことが起きなかったら体験できなかったっていうことを一緒に、その時間を過ごしたいなと思っています。私自身が神戸震災が起きて、瓦礫の中に、行って、トラックに水のタンク積んで行ってっていうのが、自分の中でこんな俺でもこんなことできるんだなっていう体験ができたし、やはり人生お金じゃないってこう気がついて、自分の好きなことやろうって、その後の人生が変わって音楽業界に行って思いっきり自分の才能を見つけて発揮できて、皆さんのそのコンサートの仕事で皆さんを喜ばすことができたっていうことで体験できたので、そういうことがこれからも起こるんじゃないかなと思って、このこと活動をやっております。ですのでリラックスして、寄り添って友達になってっていう気持ちで、ボランティア活動をして気持ちが大事だと思ってます。はい、次お願いします。はい、以上ですね。はい。こんな感じですけども、分かっていただけたかなと思いますが、もし、もっと詳しいことがありましたら、その辺にいますので、声かけていただければと思います。今日はどうもありがとうございました。